1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は2023年通常回最後ということで、国立天文台が選ぶ2023年最も面白かった天文研究、こちらをピックアップしていきたいと思います。年の瀬にふさわしい内容になっているかなと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでください。それではどうぞ。2023年12月29日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1176話目を迎えるというところになっておりまして、まあ、基本的には1話完結でお話ししております。ぜひですね、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。まあ、昨日とかは JAXA が取り組む月着陸のミッションの話、スリムですね、こちらをお話しさせていただいたり、その前はブラックホール、その前は、まあ、銀河とか、そういった角度でいろいろお話ししてましたので、気になるところからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。で、まあもう年末ですね。12月29日、今年も毎日毎日更新してここまで来ることができました。皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。でですね、まあ今日が一応通常回は年内最後っていう形になるので、2023年の振り返り、これ国立天文台からこんな研究あったよねっていうのを紹介されてたので、こちらを紹介していきながら振り返っていって、明日からどんな感じなのかお話ししていきたいと思います。まあ今日も仕事してる方いると思います。私も仕事しておりますので、ぜひですね、あの年末まで一緒に頑張っていきましょう。ということで、じゃあ早速本題に行きたいと思います。まあ今日紹介するのは国立天文台から、僕これ毎年出るの結構楽しみにしてる広報ブログなんですけど、国立天文台の先端技術センター研究連携主管をやられている方がまとめた、こう独断と偏見で選んだ2023年の国立天文台研究成果というところで記事が出ております。で、これ多分僕もこれまでの3年半ぐらいやってて毎年紹介してるんじゃないかなっていう、僕も結構個人的には楽しみにしている研究で、で、この記事出た時にサムネイルパッて見たら、サムネイルというかなんか上に出てる画像あるじゃないですか、トップ画像みたいな、フレアの画像とかも結構あるから、おっと思ったんですが、彼らが独断で選ぶ宇宙の研究、面白かった2023年っていうところはちょっと違う角度のお話になっていそうなので、今回はこちらをお話ししていきたいと思います。で、まず一つ、まあ大きく二つの研究軸お話出てます。一つは星の誕生にまつわる話ですね。星の誕生、まあこのポッドキャストでも何度も何度も紹介してきましたね。星っていうのは、まあ、宇宙空間にある塵とかガスとかが集まってギューってなってって、どんどん重くなって集積していって一つの大きい塊を作っていくよっていう話でした。で、そんな星の誕生にまつわる話、まあ、理論的にはそこが自然だっていうふうに言われてるけど、2023年のこのタイミングでもやっぱりまだまだ観測によって現れてくる結果っていうのがあるよねっていう、そんな話をしてましたね。まあ宇宙に存在する星たちっていうのは、もともとは宇宙空間を漂うガスが収縮するものです。で、そして輝き始める、それがどうやって最終的に固まっていくのかっていうのが観測ではまだ分かっていないから、どんどん観測していきたい。で、特にですよ、太陽よりも8倍重いと言われている大質量星、これもうちょっと重くなったりですね、30倍ぐらいとかって重くなるとブラックホールに最終的になったりするような星だったりするんですけど、まあそういった太陽よりも8倍以上重い星、 っていうところの成り立ち方、ここがあんまり明らかになっていない部分が多いんですよ。で、そんな中でそういう観測の結果っていうのがちょくちょく出始めているというような、そんな感じですね。で、これ例えば2023年の6月の20日にリリースされた研究結果になっていて、重い星は軽い種からできるっていうところで、まあ、宇宙の遠くまで見ることができるアルマ望遠鏡と呼ばれるチリにある観測装置ですね。これで、まあ、遠くの宇宙の、しかも生まれたての重い星たちを観測してあげた結果、星の種っていうのなんかこう核になってるみたいな部分が見つかって、で、そこがやっぱ比較的小さいと、で、軽い種からできているんだなっていうことが観測的に明らかになったのが、今年の2023年の成果として一つ大きかったというふうに言われています。まあ、これつまり種は軽いんですよ。種は軽いんだけど、じゃあどうやってその太陽よりも8倍重いとかっていう重めの星に進化していくのか、ここがやっぱりまだ謎に包まれる。ただ今年の観測によって、その種になるもの、つまり元はここからで、こっからこうやってでかくなっていくと思われてますよっていう、そんな話がこれから展開できる点が面白いんじゃないかと。で、まあそんな中で一つですね、こうコンピューターシミュレーションと観測両方からその大質量星、つまり重い星を作るための成長過程っていうのが観測と計算両方でアプローチできたんじゃなかろうかというような研究も紹介されました。で、その大きな星を作るためには、まあ真ん中にさっき言ったみたいに核みたいなのがあって、ただ比較的これが軽いと。そしたらこの核は周りからどんどん物質を剥ぎ取っていくところが集めていって、で、最終的に大きく成長するんだけど、その集め方がこうなんか周りからグーって一気に集めるっていうよりは、なんかこの方向から取って、この方向から取って、この方向から取ってみたいな、上下右左、まあ、こっちの方向から取ってだんだん高くしていこうみたいな、なんかそういう積み上げ方をしている星っていうのが実際に観測で見つかってきたっていうところですね。で、しかもこれはじゃあ本当にそんなことってこの観測結果が言えるのかな、そう思ってコンピューターのシミュレーションもやってあげると、実際にそこはうまく説明できるだろうという理論的な検証もされて、この観測の確からしさっていうのが保証された、そんな研究結果ですね。だからこうやってどんどんどんどんなんか宇宙の最初の星を見るとか、ものすごい遠くまで見るとかっていう、まあいろんな研究進められてるけど、まあ一番ベースになる恒星がどうやって進化していくのか、ここを解明していきたい、まあそんなモチベーションが業界としては強くて、こうやって選ばれてきてるのかなっていう印象ですね。で、二つ目は実は一昨日紹介した研究にも比較的近い部分で、やっぱりジェームスウェップ宇宙望遠鏡の活躍、ここはどうしても注目したい分野だよねっていう、そんなお話が出てきてます。このポッドキャスト2回前のところで、こう遠くの銀河というかブラックホールのところで、ブラックホールがたくさんあるとか、遠くの銀河に窒素がたくさん現れてる、そんなサンプルまで見つかったお話しましたよね。けどもっと全体的な傾向で見ると、窒素が増えている銀河って結構稀で、それよりも初期の宇宙では酸素がめちゃめちゃ増えたって言われてるんですよ。で、それの研究結果が観測的に報告された、そういうタイミングが2023年にはありました。もう酸素なんてね、僕らの生活にとって、僕らが生きていく上で絶対に重要なものじゃないですか。絶対に重要なものなので、この発見というのはやっぱ重要であると。で、しかもこう結構自然な流れで考えられるんですよね、物事は。どういうことかっていうと、星、 さっき話した恒星っていうものは、まあ、水素の塊でできて、で星が輝く理由っていうのは水素の核融合によるものです。で水素の核融合を発生すると融合するから新しい融合して新しい物質を作っていく。そうすると水素を合体させてヘリウムを作ってね、水兵リーベイ僕の船って周期表って覚えたじゃないですか。中学校の時かな高校の時かな、ね、覚えましたよね。で、あの覚えた順番に星の中で足し算されて作り上げられていくっていう、そういうステップで星の中でも酸素って結構作っていく数が多いんですよ。で、だからそれがどんどんどんどん増えていくっていう、そのフェーズと多分宇宙の初期に酸素が増えていったっていうフェーズとがまあ合致したんじゃなかろうかというような、まあそういう予測が立ったりするので結構考えやすいし、これからもっとその酸素の増え方について細かい研究が行われていくことで、僕らがいるこの世界に酸素がどうやって供給されているのかとか、宇宙全体の酸素の割合、窒素の割合とか出てきて、ね、もしかしたらどんどんどんどん地球外生命体の議論にも発展していくかもしれないから、なかなか面白い分野なんじゃないかなと思いますね。だからこのジェームスウェッブ使って初期の宇宙の銀河の特性を見ていくっていう研究は、個人的にもまあ2023年のハイライトとしてはすごい面白い角度だなと思っている、そんな感じになりました。まあバーって話しちゃったけど、まあピンとこない人もいると思います。なのでぜひね、もう一回聞いてもらうとか、あとは過去のエピソードガーって遡ってもらうと、こういう話どんどんいろんな角度でしているので、一緒に宇宙の内容を深めていけたら面白いんじゃないかなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで2023年も終わりということになります。明日からどんな話するかっていうとですね、明日からは宇宙ビジネスの話をしていこうかなと思います。まあ先日のポッドキャストのアフタートークでも喋ったんですけど、準レギュラーとして出てくれてるヒロですね、ヒロが、まあ、ゲストとして出てくれます。一昨日収録したんですけど、昨日収録したんですけど、もうね、喋りすぎちゃった。15分かけ3本でいこうかなと思ってたら、喋りすぎちゃったから、まあ4日分お届けする形になるのかなと思いますね。でも、なんか、やっぱすごいな、この人みたいな。今の宇宙ビジネスの最前線ってこうなってるのかっていう、まあ僕が多分宇宙話で話していっても、たどり着けないような話っていうのをしてくれてるなっていう感覚がすごいあったので、ぜひですね、まあみんなにはこのあたり楽しんで聞いていただけたら嬉しいなと。ただまあ年末年始ってやっぱポッドキャスト聞く回数って僕減ると思うんですよね。だからこう年末年始の期間明けて、よしじゃあまた仕事もあるしポッドキャストでも聞きながらみたいな、通学もあるしとか勉強しながら聞いてみようかなって時にですね、まとめて聞けるようなコンテンツとして用意しておこうかなと思います。まあ年末年始ぜひそうやってね、溜まっていくコンテンツを楽しみにしながら、皆さんこう一人一人のお時間をゆっくり過ごしていただけたらと思います。まあ改めまして、こう2023年こんなね、だらだら喋って毎日毎日更新しているポッドキャストを欠かさず聞いてくださった方もたくさんいました。本当にありがとうございます。おかげでなんかこう楽しみながら1年間ポッドキャストを続けてこれたかなと思いますね。今年はこう Spotify の独占配信からもまた全体に戻ってきて、聞いてくれる人の数も増えて、でそれのおかげでですね、 Apple Podcast の日本ランキング3位まで行く、そんな快進撃を見せることもできた。でそういったとこで宇宙話聞いてくれてるみんなも少しこう楽しんでいただけるような、なんかサブコンテンツみたいなのを見せれたかなと思うので、うん、来年は結構なんだろうな、30歳になるのでこうよりいろんなもののクオリティを高めながら、いろんなことに相変わらずチャレンジしてやっていきたいかなというふうに思っております。こうもうね3年半もやってるから、まあ来年も頑張って続けていこうかなと思うんですけど、さすがに聞いてる人がいなくなってきちゃうと、それもできないかなと思うので、ぜひ まあ頑張って続けてくれよっていうのを、あの再生とかで皆さん伝えていただけたら嬉しいかなというふうに思っております。もうコメントとかはね、やるのやっぱ大変じゃないですか。僕もポッドキャストいっぱい聞くけど、コメントとか全部送れてるかっていうと全然そんなことないので、難しいことは重々承知してるんですけど、まあなんか配信聞いて楽しいなと思ったら、なんかこうまだ続けて聞いてもらうとかいう感じにしてくれたらね、嬉しいですね。2024年もこう毎日配信し続けていけられるように頑張っていこうかなと思っております。みんなのこう生活の中に少しでも宇宙の要素を加えてね、生活の目線変わったなとか、そういったところを言ってもらえるように頑張っていきたいと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いします。そして2023年本当に皆さんありがとうございました。明日からまあアフタートーク的なのはコラボの後とかにも入れるんで、ぜひね、なんかお前の一人の話の方が面白いぞみたいな、そんなマニアックな方いらっしゃいましたら、そういう部分もちゃんとご用意しておりますので、ぜひコラボエピソードも楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ということで2023年最後の通常回、皆さん本当にありがとうございました。来年はまず1200話1月の末に迎えると思いますので、そこまで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはTwitter のハッシュタグ宇宙話、また Spotify の Q&A コーナーだったり、 Apple Podcast のコメントなどなどでお届けください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。